黒部サトライ。おはようございます。岩木幸子です。黒部サトライ。この番組では行ってみようやってみようをコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。さて、今週は銭湯へ行こうをお送りします。入善町の観音湯さんでは、一般の方でも薪でお風呂を焚く体験ができるんです。銭湯が大好きな私、張り切ってます。お楽しみに。黒部サトライ。今日は薪でお風呂を焚かせていただく体験をしたいということでやってまいりました。こちら入善町入善の観音湯さんです。お話を伺いますのは上田製作さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
観音湯さんっていつ頃からされてらっしゃるんでしょう。
昭和33年です。もう3年経つと還暦を迎えるということで。
そうですか。はい、先ほどからパチパチパチといい音がしてますけれどもね。
はい、あ、薪ですね。いわゆる廃材、
はいはい、
建物を壊した、はい、解体したものを業者さんからいただいて、それを炊きやすいようにだいたい5、60センチくらいの長さに切り揃えて炊くという。
それでこう中に入ってきたら、すごくなんかあの木のいい香りがしたような気がしたんですけれど。
そうですね、おそらくヒノキの匂いかケヤキだろうと思うんですが、
はい、
最近のうちではヒノキの類のものはたくさんありますんで、それを着るとめちゃめちゃいい匂いがします。
はい、そうなんですね。昨今はですね、いろんな方法でお風呂を焚く方法があると思うんですけれど、はい、あえてこうして木にこだわってらっしゃるっていう何か理由があるんですか。
そうですね、一説によりますよ、まあ、おそらく俗説だろうと思うんですが、はい、木のお風呂は温まるというイメージがあるんですよ。
はい、
昔と違って、昔はもう五右衛門風呂で下から炊くから温まるというイメージがあった、はい、そのイメージがそのまま流れとるんじゃないかなっていうんですが、ただ薪の場合は、はい、一旦火入れますと火を落としませんから、絶えず循環させて、
はい、
二次的に温めるわけですね、お風呂の中を。
はい、うん、私も前に薪で炊いたお風呂っていうのは柔らかいっていうふうに聞いたことがあります。
それはどなたに聞いてでも同じようなことをおっしゃるんですけども。
そうなんですか。なんか刺激が少なくなって、なんていうか滑らかというか ね、
うね、
肌にすごくいいようなイメージがね。
そういうのもありますね。
この薪でお風呂を炊くという体験を一般の方もさせていただけるんですか。
申し出があれば。
じゃあそのお風呂を炊くという体験、今日私させていただきたいと思います。
はいはいはい、
どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞ、やけどしないように、
はい、黒部サトライ。
じゃあこれから炊いていただきます。くれぐれもやけどしないように。
はい、まあ、いろいろコツはあると思うんですけど、注意することってのはどういうことでしょうか。
まず釜の温度を下げないように。釜の温度を下げますとお風呂の中のお湯も下がってきますので、一定の温度できちんと70度から80度の間にキープできるように、
はい、
これは釜炊きの腕でありますので。
そう
かって、むやみにやたらに入れてでも不完全燃焼を起こすだけですし、ですから温度計と火の音ですよ、勢いをこのそばで聞きながら、
はい、大きな四角い釜ですけれども、
あ、そうですね、48センチ。
あ、
はい、この炊き口がね、高さが30センチくらいあるんですが、
は
い、ちょっと奥見てもらえます。
すごい勢いで燃えてますよ。
まずあなたに今これをお見せして、はいはい、それから薪を入れてもらいます。
わ、は
い、
かりました。わ、緊張するな。この板状のものですね、長さがだいたい80センチぐらい、
はい、
幅が15センチぐらいのものです。これを入れます。奥の方入れたらいいですか。ずっと奥ですか。
いやいや、その辺でいいです。
この辺でいいですか。
蓋が閉まればいい。
あ、はい。うわ、本当に頬とか手とかすごいですね。
そう投げ込む。
あ、今のはでも本当に丸太っていう感じで、直径がね、どれぐらいかな、20センチぐらいはありましたよね。
そう
じゃあもう一本ぐらい入れてみてもいいですか。
どうぞ。
なんか私お手伝いしてるというよりも、ちょっとこう遊ばせていただいてるみたいな。はい、はい、じゃあポッと投げ込みます。あ、こんな感じで。
あ、
いい音がね。ありがとうございます。黒部サトライ。夏場なんか結構大変
ですよね。
夏場はね、今でも27度から8度ぐらいあるんですね、はい、夏本当の夏場行きますと40度ぐらいになる、
あそうですか、体力勝負ですね、じゃあ
ダイエットにはいいと思います。
じゃあちょっとたまにお手伝い行きたらいいかもしれないです
おいでになるやつですか
これを生で見るってことは子どもたちにとってもいい教育ですよね。
今こういうのはもうそれこそあのキャンプファイヤーか何かでないとなかなかないですから ね、
そうですね、
火を直接見るというのは、
さてその観音湯さんなんですけどいろんな特徴があるということで、季節ごとになさってらっしゃるんですってね。
そうですね、あの年間の一つの行事湯として、まず今近い場所から言うと今この冬至の日のゆず湯でしょ、で以前にはまあ2月入って伊予柑とか5月6月ぐらい行ってラベンダーでありますとかね、そういうように時期的に年数回そういう形でやっとったんですね。でうちの場合は、はい、あの日替わり湯で薬湯を単独に持っとるもんですから、あの日替わりでいろんなものです。それプラスアルファよもぎ湯ですとかこれも現物が入ります。それからあの実坊さん、昔の人で言えば実坊さんですね、今宝珠湯って言っとるんですが、同じ種類のものです。で漢方の薬草が16種類くらい入ったものを直接中に入れると、あの袋の中に入れてね、で行うっていうことでした。
今お話伺っててもそのお湯を沸かすこと一つもそうですし、また中に入れるものもご自分でされるということで、本当に愛情込めてお風呂を ね、 ね沸かしてらっしゃいますね、
やっぱりお客さんに少しでも喜んでいただくというのは、あの目的でありますし、で安らいでいただくと、そしてその中で人と人との裸の付き合いでコミュニケーションを取っていただくというのも、もっと一番大事な銭湯としての役割の一つだと思います。
もともと銭湯っていうのはそういった社交場でしたもんね。
それがあの社交場であります、情報の発信基地でもありますんで、これが銭湯の本当の姿なんですね。で例えば今あの、あの大型がたくさん出てきましたけども、ああいうのはやっぱりあのそこで自分だけの安らぎを求めていくっていうのなんで、人とのコミュニケーションを、まあ、取っ取られるんでしょうけれども、やはりある特定の人みたいな感じになってしまいますよね。
ああ、そうですね。後継者の方問題っていうのはどうでしょう。
後継者ね、残念ながら、あの昨年の2月にあの、私の一番片手になっていた長男が亡くなりましたんで、あとこの後引き継ぐ者がいないんですよ。まあ下に娘一人おるんですが、ちょっと遠いところに離れて暮らしとるもんだから、
上田さんと同じようなお悩み抱えてらっしゃる方も多いですか。
と思いますよ、組合員の中には、ですからあのラジオを続いてですが、できれば、あの私の後継いでいただける人おられおいでるんならいくらでもあの協力します。
修行をしたいという方、ぜひ、
なくしたくないんで、
そうですね、
ぜひともあの残したいと思うんですよ。
関心のある方ぜひね、お問い合わせいただければと思います。
いい話を聞かせていただければと思います。
ぜひ皆さんも銭湯に出かけて、そしてまたよければちょっとお仕事に関心持っていただけたらいいですね。
そうですね、はい、はい、
今日はお忙しい中ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。どうも。
倉庫行ってるうちにあの温度が下がらないように奥様の方で薪をくべていただいて、本当になんかお邪魔しに来てみたいで、本当にぜひお二人も元気でまた頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は観音湯の上田製作さんでした。
クローブザートライ、いかがでしたか。入り口の雰囲気、脱衣室のロッカー、もうすべてが懐かしい昔ながらの銭湯でした。ご夫婦で力を合わせてお客様のために働いていらっしゃる姿に、お互いを思いやることの大切さ、仕事への責任感などたくさんの気づきがありましたね。気づきといえば、銭湯のコーヒー牛乳はやっぱり美味しかったです。薪でお風呂を沸かす体験は観音湯さんまでお問い合わせください。電話番号は 0765-74-1126 0765-74-1126 番です。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は 岩木幸子でした。